TBS ラジオ954玉結び
午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、かえたまおです。
こんにちは、水曜パートナーは博多大吉です。
今日はいいお天気ですね。
ね、毎週水曜日はいいお天気ですよ。
あ、水曜日そうでしたっけ、ここ最近は、
ずっといいお天気続いてますよ。
本当に過ごしやすい、寒くもなく暑くもなくちょうどいい感じで ね、青空でございます、
はい、
今日私つけてきたねマフラーね、ちょっとこれ色がね
ちょっと
派手な色なんですけど、
レインボーカラーのなんかね、
黄緑をベースにちょっとレインボーカラーの
感じ
がついてるような、ちょっと今日巻いてみたらちょうどいいなと思ってつけてきたんですけど、これね、思えば高校の時に使ってたやつ、
古いやつ、
すごいですね、
物持ちがいいね。
なんかあれ、これどっかあれと思って見たら、高校生の時に自分が制服に巻いていって、なんか誕生日にもらったやつだと思って、
物持ちいいね。
物持ちいいですよね。
ね、まあこういう言い方してあれですけどね、ブランドの何かいいやつっていうわけでもある。
いや、いただいたんであれですけど。
っていうか、だって赤井さんが高校時代でも30年ぐらい前の話でしょ。
まあそこまではいかないでしょう。さすがに、いや言ってるのは言ってる、絶対言ってるわ。
多分言ってますよね。
30年言ってますよ。
30年ぐらい前の、
いやジャスト30、むしろ言ってる、31、2年言ってる
ね、
はい、
のやつをだから毎年冬は使ってるってこと。
いや、まあここ最近ずっと使ってなかったんですよ、だから、ね、全然使ってはなかった期間がなかったんですけど、なんか奥の方から出てきて、今日ぐらいの寒さって巻くのにちょうどいい長さかも、短いしと思って、
新品と言われても、あ、なんか新しいの買ったんですねって、なんか何の遜色もなく言える、
ね、
ピカピカのマフラーですよ。
そうですね、私あんまり物持ちが良くない方なので、なんかちょっと嬉しくて、そういえばこの時からのまだ現役でいけるやつがあると思うと、
さすがに
ちょっと嬉しかった。
さすがに高校とか大学から使ってるものはもうないですね。
ないですか、何も。
ないんじゃないかな。
まあ、靴とかも持たないしですしね、さすがにね、
まあ、着るものはまず持たないでしょ。
着るものもね、
で使うものも別にね、例えばボールペンとか万年筆とか買ったはずですけども、どっか行ってないし、ハンコですらないのに。
あ、ハンコね、高校卒業の時にね、なんかプレゼントされました、そういえば、大人の証みたいな。
そう、あんなもどこ行ったか分かんないけど。
そうですね、
いいですね、そうやってね、
先生はマフラーをプレゼントされたりとか、
あ、もらいました、いただきましたよ、いろんな方から。
は
い、
手編み、
手編みももらったことありますし、
で、そういうのはもうね、
何が
今の話の流れからいくと、もちろんね、
とある倉庫に、
はい、
まあ、仮にスイス銀行の貸金庫としましょうに預けていますよね。
そうですよね。
いや、手編みのマフラーをね、いただいてた時期もあったんですよ。
まあそういう時代もありましたもんね、はい、ちょっとプレゼントしようかなみたいなね。
学生時代は唐吉でしたけど、福岡で吉本の芸人になって、異様にモテたアイドル期が実はね、
はい、
皆さん信用してくれないけどありましたでしょ。
そうですね、眉唾番ですよ。いやいや、嘘。
でもね、その時にもうこんな話はね、はい、ちょっとオカルトチックな話で申し訳ないけど、
はい、
なんか僕結構身につけてたんですよ、手編みのマフラーとかもらったら、
もらったものでも、
気に入る気に入らないは別にして1回はつけるっていうルールをつけてたんですね。
わかります、わかります。
お弁当とかもらっても一口は食べる、
おー
そっから処分するっていうふうに決めてたんですけど、まあ、同期のね、コンバットマンっていう芸人さんがいて、でマンさんはもっと僕よりも男前でもっと人気があったんですよ、でその方が手編みのマフラーを、手編みのマフラーじゃなくて、もう人気あるから、手編みのセーターをもらったんですよ。
はあ、結構やっぱり手編みとなるとね、セーターもそれは時間かかるでしょ
う、もう30年ぐらい前の話、
数ヶ月かけて作られてる可能性ありますもんね、
やっぱすごいね、ファンの方ってありがたいねとか言いながら、そのマフラーを当時の福岡事務所って、
セーターを、
そのセーターごめんなさい、福岡事務所のね稽古場があって、そこにまあマンさん置いてたんですよ、今度持って帰るねみたいな感じで、でその稽古場って結構24時間いろいろ芸人が使えるようなとこで、
はい、
そこで稽古してて、で、ある女性スタッフさんがね、まあ、稽古に立ち会ってて、夜中寒くなってきたから、なんかないかなっつって、そのプレゼントされた手編みのセーターを、これちょっと貸してくださいっつって着てたんですって、一晩、
まあ寒いからね、
寒いから、
ちょうどいい暖を取るのに、
でちょっとうとうとして寝て何時間か、で起きたら、体中にひっかきキスみたいなのがギャーってできてて、
どういうこと、どういうこと、
何何何
何何何何
ってなって、
何呪い、何それ。そ
でよく見たらそのセーターに毛がびっしり、なんか人毛的なものがびっしり縫い付けられてて、
編み込まれてたってこと。
そう、 ヒャーってなって、
その方の毛はすっごい剛毛だったってこと？
あの、うん、毛があの皮膚に当たってザラザラですね。さすがに素肌にセーター着ないから、
はい、
だからちょっとオカルト的な話になるけど、そういうことがあったから、ちょっとねプレゼントが怖くなって、
そうかそうか、うん、すごい自分ロングの方なのかな、髪の毛が
かな、うんうん、
編み込む、
編み込むっていうか、なんかねよく見たらびっしりなんか髪の毛がついてたんだって、
すご
っか違う、あのリアクションとしてはね怖なんですよ。スタジオの外にいるレミちゃんのリアクション、やだ怖いが正しいです。すごいすごい、剛毛なの、針金みたいな髪の毛なの、
どうやって髪の毛を
なんかね、
まあ、針に糸で通して
かな、いやそれか、まあ、そのスタッフさんのね
後ろ生結びして
見間違いかもしれないんで、はい、あの僕も実際は見たことないです。ただ次の日にそう聞いて、うん、なんかもう何重にも袋に入れてそれが置いてあったから、うん、何これっつったらあのセーターっつって、実はこんなことが昨日あって、うん、もう捨てるのも怖いからどっか神社にどっかお祓いに行こうとか、
お焚き上げだそれこそ、
うん、そうそうそう、そんなことをした記憶がありますね。だから手編みのマフラー、まあね、セーターと聞くとこのエピソードを思い出しますけどね。
そっか、
うん、
人毛だったとして本当どうやったと思います、うん、いや糸通しに一回通さないと針には通せないでしょ、髪の毛が、
うんうんうん、
ね、
うん、
そしてそれをやっぱ最後は玉結びして、うん、
自分で言いながら、うん、自分で言ったエピソードに自分で援護射撃するのどうかと思うけどそんなディテールどうでもよくない？この辺は聞き流していいんじゃない？
だって難しいと思いますよ、うん、結構な技術が、
うん、だからまあどうやって刺したか知らんけど、とにかくその女性スタッフさん曰く、もうなんか毛がいっぱいあって、なんかもう本当にもうめちゃめちゃ全身上半身だけ、うん、ひっかき傷みたいになってたっつって、まあまあひょっとしたらアレルギーとかね、そういうのかもしれないんで一概には言えないですけど、
うん
う
ん、
まあ、そういうこと話を思い出しましたよ、
まあね、うん、冬の怪談話でございましたね。
冬の怪談話でございました、
そうでしたね、
うん、まあまあでも物持ちがいいというのは素晴らしいことですよ。
そうそう、うん、そう、なんかでもあの親にもらったと思うんですよ、親に誕生日プレゼントでもらったのかな、
うんうん、
そうそう、その時色合いがなんかレインボーとはいえなんか地味な、なんかこう、うんうん、配色なんで、
はいはい、
うんと思ったんですけど、やっぱこの年になると合ってくるんですねそういうことですね。
お似合いでしたよ。ぜひ皆さんもインスタグラム等で確認していただきたいと思います。
はい、
うん、
でございますけど、先生の方はどうですか、はい、あの子猫ちゃんとは
日々、あ、ウクレレね、
はい、
うん、ウクレレはやってますけど、うん、いや本当楽しく毎日過ごしたいんですけど、うん、これさ、みんな話題にしてる、このスタジオに置いてある時計、この謎の時間が刻まれてるやつ、
2週間ぐらい前に置かれて、うんうん、まだ1回も放送では話題にしたことないです、
うん、違う番組で話題にしてんだよね、これだから、このままだと地球は終わりますよっていうカウントダウン時計なんでしょ、これ。
そう、ものすごい数字がずらって並んでて、
うん、
最初この通常の時計の横にそれが置いてあったんで、
そうそう、
あれ何何これ、うん、タイムが違うけど大丈夫とか言ってるとですね、
うんうんうん、
いやそうじゃないんですと、
はいはいはい、
6年248っていうね、
うんうんうん、
そういう風にこれ見る時計です。
そうで、どんどんあと11時51分32秒が今31秒になってどんどん下がっていくから、
うん、
よくよく話聞いたら、うん、このままのペースで二酸化炭素とか、
うん、
地球が出し続けると、うん、この曜日この時計が全部ゼロになった時に、うん、地球が滅びますっていう恐ろしすぎる時計じゃない、これ。
そうなんですよ
ね、
うん、
でこれをまあ僕の座ってる真横にあるから、はい、なんかやだなと思って、
うん、
でも正直、うん、本当かなと思って、
うん、
なんかいろいろネットとかにつながってるんでしょ、多分これね、機械的なもんで、
うんうんうん、
でどのくらいのペースでこれ減ってんのかなと思って、実は先週私写真撮ってたんですよ、
はい、
で今日のと見比べてみたら、うん、ちょうど1週間減ってんですよ。
あ、ちゃんとそれがね、
確実に減ってんの。
あ、まあ、そりゃそうでしょ、ちゃんと1週間経ってるから、時が経ってる分はね、
う
ん、
だからこの1週間では改善されてないっていうことじゃない。
あー、うん、なるほど、だから環境が、うん、その悪化していかないようになったら止まる可能性もあるってことだよね。止まる
はずなのよ、うん、いつかは、うん、まあ、設置したばっかりだからね、そんなことになってるかもしれないけど、
うん、
わあ、ちゃんと動いてるんだ、ちゃんと時を刻むというかカウントダウンしてんだって思うと同時に、うんうん、マジテンション下がるから、これどっかやってくんなその番組だけでやんなよ、やだよ、これ昼のワイド番組やりながらさ、まあね、今から楽しくやろうっつってんのに、
そうですね、
あともう7年ないの地球とか思いながらやるのやだもん。
そうなんですよ、でも環境は本当に考えた方がいいですもん ね、 一回ちゃんとね、
うん、ちょっとね、うん、まあ、そういうことも言いながら頑張る
そうなん
ですよ、ことですけどね、
考えましょうよちゃんと ね、 ね、
うん
うん、考え日々ね、私も時々考えますよ、だからこれ時計置かれてからね、
うんうん、
やっぱこう暑くなりすぎると良くないっていうからね、 アスファルトをちょっと一部剥がすとかね、
うん、
で地面に戻して、うんうん、でもそうすると雨降った時に足元ベタベタになるなとかね、う
んはいはいはい、
自転車車とかやっぱ大変になるなとかね、うんうん、思いますもんね。格子状にチェック柄に開けるかとかね、
うんうん、なんかいろいろな、ね、技術もさ、ね、開発されてるはずだから、うん、その辺をもう伊沢くんが何とかしてくれるでしょ
う。そうですよね、
伊沢くんを筆頭とする、ねうん、世界のニューリーダーたちが何とかやってもらうしかないですよ、
ね、いやいやいや、
うん、だっていろいろ考えないかんなという話で言うとね、
うん、
家電を買ったんですよ、
はい、
久しぶりに。
先生ウクレレの話を避けていらっしゃいますか先ほどから。
あのウクレレね話すことないんですよ
あ1週間だと
あの、まあ、追加情報で言うと、はい、NHK の朝一一緒にやってる鈴木アナが、
はい、
実はウクレレをやめたばっかりだ大吉さん始めたんですね。私もちょっと前に辞めたばっかりです。
どうして鈴木さんは辞められちゃったの。
なんか飽きたというか、うん、なんか一向にうまくならなくてみたいな感じのこと言ってたかな。であのコードで初心者やるんですね、うん
はい、
で最初は3コードから始まって、うんうん、3つのコード、
うん、
で4つのコードからどんどん増やしていくみたいなんですけど、
うんうん、
鈴木さんはどうやら3でやめたらしいんです3のコードで
割とじゃあ早めっていうか、う
ん、で私今コード3やってて、うん、もう4に入ってるんですよ、
う
ん、3はもうすぐできたんで僕、
うんうんうん、
で4に入って、うん、で鈴木さんちょっと喋って、うん、3から4にもでも簡単に行けなかったんですかって言ったら、
うん、
行こうと思ったら行けたけど、うん、そっから先が、うん、なんか越えられない壁があるみたいで、
う
ん、どこぞに、
うん、
コードじゃない演奏になると、
うん、
コード演奏じゃないのになるともう私はやめましたみたいなことをおっしゃってて、
うん、
まあ、また大吉さんが続けて、
うん、
結果が出るんなら私もまだやろうかなと思ってますみたいな、
うん
うん、なんだろうねウクレレ始めたばっかりの人の前で、うん、言うエピソードじゃないよねと思いながら鈴木さんあ同じ段階でやめるんだっていうかこっから先が難しいんだって、ね、
なるほどなるほど、
うん、
まあでも先人のそういうねあの感想っていうのも大事ですから
そ
こからちょっと気を引き締めて、
うん、頑張らなきゃいけないと思うんですけど、
うん、
まあまあウクレレの話はそのくらいにして、
うん、
家電を買ってね、
はい、
カメラを買ったんですよ、
うん、
で、まあ、説明書を読みながら、はい、まあ、バッテリー充電して、うん、で僕充電とか全部フルになって、うん、ちゃんとなんかいい状態になってからじゃないといじりたくないんですよ。
おお、
ちょっと充電して、うん、ちょっとすぐいじるじゃなくて、うんうん、もうじっくり待って、
はい、
よしいよいよ、
うん、
私のものになりましたんでやりましょう、はい、みたいな感じで私家電は使いたいね。特にカメラなんてもう久しぶりに買ったから、はい、でいろいろ準備して、
うん、
でバッテリーも充電してフル充電して、うんうん、さあ使ってみようと思ってポチって入れたら、
うん、
電源つかないんですよ。
え？
あれ？と思って、
うん、
で昨今の説明書ってすごい簡易的なもので、はい、続きはウェブでっていうのが多いんですよ。
あ、そうですね、確かにね、う
ん、だからウェブ見ながら、
うんうん、
あれなんで僕の電源入んないんだろう、もう何回もやってみて、
うん、
充電も確認したフル充電になってる、本体ももちろん新品だから、
うん、
なんでだろうなと思って、
うん、
もうどこにも情報が載ってないから。
そうですね、もうそれは電源は入りそうなもんですもんね、絶対にね、
うん、
そんな難しい工程じゃないですもんね、
う
ん、
唯一バッテリーのプラスマイナスみたいなやつが間違えやすいポイントって書いてあるけど、
うん、
もう何回も何回も確認しても入んないから、
うん、
もういよいよお客様センターに言ってみようって思って、
はいはいはいはい、
で問い合わせたんですよ、
ええ、
で電話だとあれやけどメールで問い合わせてたから、
はい、
メールで送ってみたんですよ、
うん、
どんだけやっても電源が入らないんですけど、
うん、
僕はどうしたらいいでしょうか、
うん、
それじゃすぐ返事が来て、
はい、
おそらく、
うん、
もうごく稀に報告されているケースとして、
うん、
本体のこう電池ポコって入れるとこ、
うん、
で本体と電池がこう接触するこの金具の部分が、
うんうんうん、
たまにこう変な角度であ ついてる場合がございますと。
はははは、
うん、で対処法としては、
うん、
あのピンセット等でご自身でこう直してください。
ちょっとなんか浮き上がっちゃってるというか、浮き上がってるとか
ちょっとずれてるから、うん、ご自身でピンセット等で直すか、
うんうん、
もしくは無理でしたら無償修理させていただきますっていう返事が来たのね、
はいはいはい、
でなるほどと思って、うん、でピンセット探したんですけど、うん、意外にありそうでなくない、ピンセットって家に。
確かにね、
しかもその電子機器触れるぐらいの細いやつ、
細いやつはね先がね、
うん、
そうですね、
太いやつしかなくて、
うん、
でしかも自分老眼だからなかなかうまくいかなくて、
うん、
でやりながら、
うん、
なんかあったらこれ怖いよなと思い出して、
うんうんうん、
だって電気のとこだから、
うん、
なんか僕の修理の仕方が
接触が悪くなっちゃったりするとね、うん、かえってね、
なんかね、
うん、
僕の修理のせいで発火とかしたら嫌だから、
あそこまで、
うんうん、なんか悪い方に考えて、
はい、
でこれもう無償修理してもらおうと思いながらこうやってたんですけど、うんうん、ふと思ったんですよ、
うん、
なんじゃ無償修理っていや 普通新品と交換じゃないと思って。
ああ、だってそもそもが動かないんですもんね。
一回も使ってないのに、新品となんで交換してくれないんだろうと思って、うんうんうん、ちょっとイラッとしちゃったんですね、うん、だって楽しみにしてていよいよの時に
そうです、
ね、そうやったから、うん、だからもう一回メール送って自分では無理でした、うんうん、でつきましては商品なんですけど、うん、無償修理というのはどういうことだと、
うん、交換してほしいという、うん、
私は一回も使っておらんのですと、一、うんうん、回も使ってないのに無償修理という単語だと納得できませんので、うん、新品と交換してくださいって、
うん、
私メール送ったんですね、はい、そしたらすぐに、うん、もちろんもちろん新品に変えますって言ってくれて届いたんですけど、うん、なんか言葉 きつかったかなと思って、
うん、きつくないかどうかというと、まあ、きつかったかもしれません、
うん、そうですだからメールって分かんないじゃない
そうですね、う
ん、いや新品と交換してもらわないとなんか気持ち悪いですよぐらいのトーンで私は送ったつもりやけど、
うんうん、
送った後にこう読み返してたら、
うん、文字にしちゃうとね、
なんか僕クレーマーみたいじゃない、
向こうの読み方がすごくそういう読み方をすると、うん、うわすごい怒ってらっしゃるみたいになる可能性はありますよ。
で一回もさ、うん、無償修理に噛みつかなかったのに、うん、自分で直せないと分かった途端新品と変えろって言ってるように取られたからどうしようとか、
取られたと思いますね
かなで届いて、で新しいの来てちゃんと確認して電池入れたら電源入ったの。
ああ、じゃあやっぱでもそこが問題だったんで、うん、でまあ取られたとしてもそれでもしょうがないんじゃないですか、うん、その場合は本当に。
いやただその時に気づいたの、うん、その送り返した本体の中に事前に購入してた結構高めの SD カードを入れっぱなしで送ったんですよ、
う
ん、で、あ SD カード入れっぱなしだと思って、
あ
新品が届きました、ありがとうございました、
うん、
つきましては、うん、これは当方のミスでしかないのですが、送った本体に私 SD カードの方を挿してなかったでしょうか、はい、ご確認お願いしますって、もう考えられる一番下から今メーカーさんに行って見てるんですけど、
はいはいはい、
今のところメールの返事がないですね、うん、あんなにすぐ来てたのに、
うん、そうですか、
なんかクレーマーにされてんのかな。
いや、まあ、そんなこともないでしょうけど、まあ、返してはくれるでしょうけどね、うんうん、
でほら本名で吉岡博則で検索したら僕ってもう分かるから、
うん、
なんか
そしてもう今改めてラジオで
そうそうそう、だからもういらない SD カード
いやいやいや、
もうあれだったらいらない、
いや多分返してくれるじゃないですかね。
クレームの入れ方も難しいなと思いました。難しいです
ね、文章だとね、
うんうん、すみません、ね、長くなって、
今日の1曲目ボノボでもうじき冬が来る。
玉結び
お送りした曲はボノボでもうじき冬が来るでした。それでは TBS ラジオ玉結び、今日の放送内容のご紹介です、
はい、
1時35分頃からはちょっと変わったニュースを取り上げるニュース玉結び、
うん、
2時からは大吉ポスト一旦預かります、
うん、
そして2時40分頃からは不定期コーナー、なんと2週連続でイージーリスニングのコーナーがイエス玉結びでございます。さらに3時から週替わりでレギュラー陣が登場するラジオコラム、第3水曜日はアートテラートニーさんがアートの世界を案内してくださいます。展覧会の絵ということで、今日は焼き物の最高峰、うん、曜変天目のお話でございます、
うん、
さあ玉結びオープニングのおしゃべりからいつもなんとなくメッセージテーマを決めておりますが、大吉先生今日のテーマ発表お願いします。
今日はこちら、贈り物百物語。
うん、
さあ赤井さんがね高校時代に、はい、おそらくご両親からいただいたマフラーを今でも、
そうそう、うん、そう、そしてその当時ちょっとなんか、うん、
使われてる、
うん、自分の色合い好みじゃなかったのが今になって合ってくるっていうのがやっぱり親の年齢に、うん、その頃の親の年齢に私がなったんだなっていうね、
うんうんうん、
ちょっとそういう考えがありまして、
はい、いやいいですよね、やっぱ時代を超えてね、ただ贈り物いろいろね、
はい、
まあ、クリスマスか来月はもうちょっと先ですけどもね、うんうん、何を送るか迷うでしょうし、
うん、送ったらこんなリアクションだったとか ね、うん、こんなものをもらったとかね、
うん、
これはナイスな贈り物だった、いや、はい、とかね、
なんかもう書いとかないといけないね、でも誰にもらったとかね、
あ、そうですね、
わからないもんね、
マメな方は手帳にね、
うん、
今年1年こんなものをもらってみたいなね、そ
うちゃんとお返しするっていうのが、ね、これはもう社会人としてのマナーですよね
どの口が
いや本当私この番組で一回やらかしてるんでね、
はい、
あの玉結び番組スタッフさんからもらったパジャマをね、
うん、
この誰かにもらったパジャマ良かったよとか言って誰かとは私たちですけどっていう、
ありましたね、
あの辺から亀裂が入ったね、みんなね水曜日は ね、まあ、難しいよね贈り物ね、
ね、うん、お寄せください、
はい、
メールの場合は tama954@tbs.co.jp、 tama はアルファベットで TAMA、 ファックスの場合は0355620954、 0355620954 で、おところお名前お電話番号お忘れなく。メッセージ紹介された方には玉結び特製ステッカープレゼントでございます。色は曜日ごとに5種類で、水曜日はグリーン、5色すべて集めていただきますと本物のお守り玉守りと交換可能です。それでは TBS ラジオ赤江玉を玉結び、水曜日は博多大吉先生とお送りしていきます。午後3時半までお付き合いください。玉結び。